おーっとっと終わりましたよ。
終わりましたね。
バンクーバーオリンピック。
ねえ。
ね。そしてもう3月入りましたんで。
はい。
まあどうでした今回の東京オリンピック、バンクーバー。
いやーもう涙、涙ですよね。
涙見てた本当に。
見てました、見てました。
ほんまに涙かい。もうどれどれどれが一番。
いやもう、真央ちゃん。
あ、真央ちゃん。
ね。高橋大輔。
高橋大輔。
ね、あの、15歳の若い女の子。
はいはい。
いましたよね。
あの、スピード
そうそうそうそう。
え
ね。
あ、そう。やっぱ泣きましたか。
泣きますね。もうハンカチなしでは見れない。
まあ、あの、梶田さんなんかはいつも冷静沈着な。
ええ。
どうでしたこの、バンクーバーオリンピック。
面白かったです。
面白かったですか。あの、金は取れませんでしたけどね。
人間ドラマ、
ね。そうですよね。
人間ドラマがね。
うん。
あの、まあ、なんとしてしたっけ、あの、女性のフィギュアスケートの韓国の。
キムヨナちゃん。
キムヨナちゃん。
はい。
ヨナキムさん。
はいはい。
彼女と真央ちゃんは本当に同い年の、同じ、同じ月生まれで。
はい。
そういう、まあ、こう、宿命のライバルでしょうか、これ。
ね。まあ、巡り合わせもあります
ね。巡り合わせ、これすごいもんでしょ。ね。でもお互いがこう切磋琢磨して
そうそう
そういうことなんでしょうけどね。
前回キムヨナさんがいたらね、
はいはい、
日本は金メダル取れなかったわけだから。
ああなるほどなるほど、
うん。
そういうことなんでしょうね。
そうでしょ、
うん。
荒川さんは取れないんですよ。
そういうことですよ。
そうですよね。
一緒に誰がいるかです
ね。なるほど。僕と
ご縁ということで
同じ時間帯に言わさせていただきましてありがとうございますみたいな。
コンビでね、毎時間ね。
なんか骨折してたのに、サンベースからね、刺して銅メダル取った人がいたんですね。
いや、ありましたね、あれ。あの、いや、彼女、どこでした？
女性の。
女性のね、うん。はいはいはい。
すごい。
予選からずっと残って。
クロスカントリーかな。
はい。
まあ、あれ、気力ですか？
うん。なんか練習中に、あの、骨折しちゃって。
肋骨4本折れてたそうですよ。
ね、ずっと走ったって何レースか。
すごいね。
やっぱりプロの精神力ってちゃいますね。
最終的に3位銅メダルですからね。
はい。
決勝で。驚きますけど。
うん。
ね。まあまあ、これバンクーバー終わりましたんで。
はい。
これまあ3月、明日はまたおひな様。
ええ。
ね。なんか目まぐるしくね、いろんなことが。
そうですよね。
今度また選抜とか。
おひなさん出しました？
あ、バッチリあの、我が福祉施設では出しました。
はい、おうちでは出した
ね。では出してないですね。
そうでございますか。まあまあ今日も頑張ってね。
はい。
いろいろ今日久しぶり、舞ちゃんですから。
そうなんです。はい、お久しぶりです。
やってまいりました。京都三条ボンズカフェ、杉若でございます。
岡舞でございます。
新章でございます。
ということで今日もお便りいただいておりますけれども。
はい。
はい、
ありがとうございます。
行ってみましょう。
ラジオネーム、アトムさんです。
ありがとうございます。
お嬢さん聞いて。
はい、はい。
僕はお酒が苦手なのですが、
うん、
新入社員で4月から入る会社の研修会で飲み会があり、
うん、
お酒を勧められました、
はい、
少しは飲んだのですが先輩から勧められ無理だと思い断りました、うん、すると空気読めないやつと言われてしまいました。うまい断り方ってありますか？
なるほど、これはもう皆が経験することです、ね、海人さんお酒は強いですけども、
うん、はい、
まあ、こう大学入られた時とかまだ飲めない頃、
うん、
どんな感じだったんですか？
もうちょっと飲んでね、
ちょっと
酔っ払ったふりする。
酔っ払ったふりする。
なるほど。
ベロベロに。
ええ。
はいはいはい。
もうちょっとだけで。
どんな感じですか？
え、だから向こうがもう寄ってこないようにするわけ。危ないな。
ああ。痛いやつやな、こいつみたいな。
そうそう
そう。
踊りまくるとか。
これ以上飲ましたら怖いみたいな感じ。
なるほど、なるほど。
なるほど。
まあ、この頃ね、森から進めることはもう少なくなりましたけどね。
そうそう。まあ、空気なんか読んじゃダメなんですけどね。
そうそう。空気なんかも読めなくても。だからやっぱこう、まあ、いわゆる、なんでしょう、新入社員で、まあ、こう、ね、まあ、いろいろこう、新入社員の歓迎会みたいな、そんな感じで飲み会とかも多いですからね。
はい、
4月に入ると。これはまあ、酔っ払ったふりもあるでしょうけれども、うん、まあ、僕はなんでしょうか、先手必勝タイプなので、
なるほど、というのは
もう返杯とかする、まあね、最近返杯をするということのあんま知らない人たちが増えてきてるので、
はい、分からないです、
ね、つまり継ぐとまあね、お互い継ぎかわすみたいなのあるんですよ。
はいはいはいはい。
だから先に先輩こう、まあ、よろしくお願いしますなんてぐるぐるっと一回回ってきて、まあ、当然まあ間でちょろちょろっとまあ、飲まなあかんこともありますけども、
ええ、
まあ、次の方行かなあかんのですいませんみたいなことで移動していくわけですよ。
あー、なるほどね、
はい、その代わりちょっとトークのちょっと達者なこの技術ありますね。 いろんなこと喋って、またいろいろ教えてくださいなんとか言いながら、いろいろ移動していって、一回りする子じゃん、まあ、なん、自分もちょっと入ってるし、顔もポッと赤いから、酔ったふりしても、もう僕飲みません、すみません、みたいなことも言えるけどね。
こう、しんみり断るよりも、うん、テンション高く、もう無理っすって言っちゃった方がいいんですかね。
だからもう、どぎまぎしながら、いや、ちょっと、いや、もう、いや、もう僕あんま飲み、あ、じゃあ、そうですか、みたいなこと言うてると、どんどん来るよね。
あはははは。もう、大広げに無理だって叫んでしまう。
無理だというか、うまく酔ったふりですよ、カイトさんおっしゃってる。だからやっぱりテンションゴーン上げといて。
でもこれ難しいですよね。まあでも
全然無理なんでしょうね、この人は。
だって新入社員で、その飲み会でさえも緊張なわけじゃないですか。入ってもいないんですから、まだ。で、まあその場の、その後のこう会社入ってからのね、はいはい、人間関係とかもあるわけですよ。うん、
はい。
ね。
これはね、しかしまあ、あともう一つはね、まあどうでしょうか。昔僕ら先輩にちょっと教わったのは、その、もうぶっちゃけですね、これ天ぷらうどんを食っていけとよく言われましたね。それが効き目があるかどうかさっぱりわかりませんけど。
はい。天ぷらが吸収するんですか？
まあ、中の中油にしとくと、
はいはい、
お酒が浸透しにくいので、酔わないよって言って、教えてくれたせい、まあ、あんまり効果ないかもしれませんけど。でも最終的には僕らは無理から飲まされてしまいましたのでね。そういう時代でしたから、今は結構断れるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、飲まないということが空気を読めないやつというのはね。
ね
これ間違ってますよね。
そうですよね。
それは急性アルコール中毒で運ばれることを思ったらね。周りも大変やし。
うん
あとは何でしょう、アレルギーっていうかやね。僕、どんだよ。すっごいんですよ、言うね。ね。一つですよね。
そうです、
うん、なるほどね。ね奥の手でね、うん、いろいろ使ってもいいかもしれない。
まあでもね、お付き合いがありますから、僕も飲み上げと言いますか、
はい、
飲んで強くなったタイプなので、
あ
それは戻したりいろいろしながらだんだんだんだん強くなって、
ね。男性の場合は飲み会ってもう一生続くでしょ。
そうなんですよ ね。
これ
本当
に
本当にもうこのバイオリズムということで、お便り待っております、はい。そして今月のテーマですけども、
はい、川の思い出。ということで、はあ、
これまたどういうことですか、これ。
このテーマ決められたのは、
もちろん梶田さんです
けど。梶田さんですよね。
川の思い出って変ですよね。
なんか勢いでこれ決めましたか、先生。
私と今日の川っていう感じです。
あ、私と今日の川。
ええ、
おお、なるほど、ええ。京都の川ってことですか。
そうです。
なるほど。鴨川あり、高瀬川あり。
そうそうそう。
まあ保津があり、桂川あり。
何でも私と私の今日の川。
おお、なるほど。
私と今日の川。
はい、私と今日の川。実際白川でもいいですね。
もう川は分からない方は私と今日の通りでもいいですよね。
もう広げましょう。
そう、三条通りとか。
川の思い出な、まあ、いわゆる京都の川の思い出。
そうです。
なるほど。
こう、まっすぐ、川でも通りでも、はいはいはい、まあ、そういう感じ。
なるほど。先週これはね、鴨川でこう、デートコースでみんなほら、
ね。ああ、いいですね。
一定感覚で、こう、二人が佇んで去ってくるみたいな。
やりたいな、
うんうん。そんなこと、どうなったの？もうそれ
やりたい。もういいです、もういいです。はい。
そうそう。
そういうことですよね。それの話からこの話になったんだ。
ああ、なるほど。
ちょっと川に思い出ない方は通りでも結構です。
そういうことですね。ということで、
寺町通り、三条通りね。
はい、そうですね。
通りがあります、
ね。あ、なるほど。うん、それはまた広がります、話が、はい。ということで、お待ちしておりますけれども、宛先をまいちゃんからお願いします。
はい。まずは、ファックスです。
はい。
075-213-6433。075-213-6433。メールアドレスです。bonz@radiocafe.jp。bonz@radiocafe.jp までです。
お待ちしております。ということで、本日1曲目いきます。
はい。JK21 で、ハッピーグラジュエーション。
京都三条ボンズカフェ、この番組は、将軍八戦争本殿と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。アトムさん。
はい、
ね、先ほどの、はい、今の音楽を聴きながら、あ、そうそう、こんなもあるわっていうのを思い出しました。
はい、うまいお酒の断り方。
今、ドクターストップかかってます。
若いのに。
もう大学時代飲みすぎて、
はい、
ちょっと肝臓いかれたと。それ使ったことあるわ、僕、よう思い出した。
あー、なるほどね。
それね、マジかよ、先輩に言われて。じゃあ、ほんますね。めっちゃ飲みたいんですけど、あれで。めっちゃ飲んだ、もうすごいっすよ、僕。
そこで話を膨らませる。
今度行こうやっていう話、うん、もうその場ではうまく逃げ切れて、今度行きましょうよ、いい店してますねとか言って、そこも地酒めっちゃうまいですからとか、いろんなこと言ってましたね。 こなれていくとそういうもんでございます。
なるほどね。あの手この手で。
大体大学4回まで、まあ、高校出ても、まあ、例えば、その、うん、3年生ぐらいになると、なんかこう、いろいろ飲む機会があったりしますやん。
はい。
で、ちょっとね、飲みすぎて、この間ちょっと運ばれましたとか。ありかなっていう。
なるほど。でもね、アトムさんの気持ちは分かりますね。私もまだビールって美味しく感じないんですよ。
は
い、
あ、まだ
感じないんですよ。あの苦さのね、あの美味しさが本当にわからない。うん、やけど、はいはい、飲み会の席って必ず一杯目はビールじゃないですか。
そうそうそうそう、
ね、私ビールちょっとあんまりなんで、カシスオレンジでとか言うと、カシスオレンジとか言って若干ね。
そうそう、あの、この番組入った時、舞ちゃん1回生か2回生でしたよね。
はいはい。
このずっと何やねこの人。舞ちゃん、すっごい長くなりましたけど。
そうそうそう、
あの、社会人になりましたけど。
はい、
そうでしたね、あなたカシスオレンジ飲んでましたね。
そうそう、私あの、3回生から飲みましたけどね。
ああ。ほんのわずかね。
1回生、2回生の時まだ10代ですから。
はいはいはい。
はいはいはい、
だからビールっつうのはやっぱこのいっぱいカーって言ってね、このなんか泡ブクブクさせながら、ね、
ええ、
ブクブクです、ブクブクって言えば、あの、カニやないねんから、あの、ね、こう、ワークチームのあたりにつけて、
そう
そう、それで飲み、どいて、コップを入れたら、すごくダイナマイってこういうのがいいんですよね。もう、
それあなただけですから。
これですやん。やっぱり一杯目が。
わからない。
僕は日本酒党ですよ。日本酒党ですけども、やっぱり一杯目はビールかな、みたいな。
いや、でもね、せっかくの飲み会なんやから、自分の好きなカシスオレンジ飲ましてくれやと。
それみんな、なんかあの、このよっしゃ飲むぞ一杯目行くぞって時に私貸しされてた
んだよ。いやいや本当にくださいってほんまに。
すかされたみたいな感じ
で、ね。いやいやいや、そういうのがね、日本社会のダメなとこなんですよね。アトムさん分かりますよ、ね、私は気持ちがよくわかる。
はいです。あ、
確かに。
あ、そうですか。味方ですね。
飲み会ですから。
飲み会。
好きなもん飲み会ですから。
そうそう。なんでね、まずいビールを飲まなあかんねんと。
とりあえず文化というのがありますからね、日本の宴会の場合。
そう。
とりあえずビールでいこうか。
まあね、もうそれも社会や思って勉強しなしゃあないですよ ね、まあ、まあそういうことでね。私ら若いもんは。
アトムさん、まあぜひ。まあ、
ビールだってね、外来のもんですからね。
ああ。
外来のもんですね。うん、そうですね。
飲まんなんことないです。
飲まんなことない。くくりましたね、ぎゅっと。ということで、その川の思い出いただいておりますよ。
はい。
ありがとうございます。サッチーさん、いつもどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
テレビドラマで鴨川の鶴と、どのあたりかなって思いますということでね。
ああ、なるほどね。
ちょっと前に二人病理という京都を舞台にした映画があり、桜が満開の鴨川葵祭りで新緑の中に行列が通るあたりの鴨川の風景がとっても大好きだという。寺前和尚さんかなという鴨川を散歩しているようなこともラジオカフェでは話されてましたよねということで、寺前さんというと昨日出てありました。
はい。
何ですかね。冒険チュートリアル。出てる出てる寺前さん。
ボワケン。
高大寺の住職ですよね。
真面目な顔して座禅指導してはるでみたいな。あの京都を体験しようというの
はい、はい、
でね、あのいろいろ
何しな笑ってるんですか。
いついくらで会ったとこなので、
はいはい、
のものすごい真面目な顔して指導してはりました
。いやいや真面目な方ですもんね。
いやいや真面目やない。ということで今日はあのね、今ちょっと映画二人夜なんかいうお話もいただきましたけれども、
これ振りやったんで、前振り。
そうですね。
さすがサッチンさんちゃいますね。
一周目私のね、もう誰も期待してない映画
から。いやいや、期待してます。
私だけが自己満足。ね。人生下心。ね。行きましょう。
はい。
行きますね。
はい。
エリオーショーの
もっと見た
まだまだ
死ねませんどうな響かせ、もうやけくそみたいに響かしてますけど、そんなに聞かせ
る、みんなの期待なの、
このコーナー聞かせる、
みんな期待してる証拠証拠、期待してる証拠ですから、最後
何言ってるか分からないよ。ま、ま、満杯の風呂やないや
か。あの、サービス。
え？
特別サービス。
風呂やの曲がるぞ、俺の響き分かって、分からなくなって。俺もう、ほぼほぼやな。
よかったよかった。
よかったっ
すか。ビップ待遇ですやん。
あ、そうですか。いやいや、私ね、このまだまだ死ねませんクラブ。はい、まあ、私のボンズクラブハウスでも、まあ、徐々に展開してるわけです。
はい、
これは舞ちゃんにも、特別公開。
はい。
卒業。母じゃない。母じゃないよ。
だって、私とね、杉若さん二人きりの映画鑑賞。
だって、それはあなたのためにあの時は映画館を開けたんです
か。ありがとうございます。
一人やったら寂しいかな、思
っ
ていいよ。
ちょっと大変な時間やったね。
どういうことですか。別に大変なこと
ない。大変でした
ね。私はずっともうあの映画が何遍も見てますから、さっき言いたくてしょうがないんですけど、舞ちゃん初めてですので、かといってね、密室に一人置いとくのもかわいそうかな、思って。 もう無理から横でボリボリボリボリ怒ってたみたいな。次のシーン痛いな、痛いな思いながら。
正直な感想言った方がいいよ。
いや、もうほんまに、はい、終わらんかな、これ、思いながらね。
あのな、あんな感動映画。
素晴らしい。
なんということをおっしゃるかな。君、それはちょっと間違ってるよ。
いやいやいやいや。
あれは、あの時代の。
負けんでもいいよ。
あの時代の、あの出演者の中で、もうあの略奪愛。ね、これ男の、やっぱり何でしょうかね。やっぱり今の草食男子にわからないですよ。
そうですよね。
まあ、いいかって諦める人ばっか
り。女性はほら、現実主義ですからね。
ね。
ね、
まあ、まさにその、あの女性は現代的じゃないですか。未だに、今も通ずる。
そうですね、
男側は今通じんね、あの男。
うん、そうかもしれない。
ストーカーって言われます。
確かに。ストーカー。
あの、とんでもないことになります。
いや、まあ、本題にも入ってください。
はい、はいはい。ということでね、あの、このツイッターなんていうのが入ってるそうですね。
ああ、麻生さんがね、麻生さんじゃうわ。
麻生さん。麻生さん。あ、そうなんていらんと言わすな。
申し訳ない。
申し訳ない。おっさんか申し訳ない。あんたまだ26。
20まだ4。
あ、4か、これ。
ひどい、ひどい。
だって申し訳ないって、なかなか言わんで。何を申し訳ないよ。
はい。いいで。間違って申し訳ない。
はい。だからね。あの、ツイッターとかあるじゃないですか、なんか。知ってますか、ツイッター。
知ってる、知ってる。今、主奏やってるじゃないですか。
そう。ほんで、舞ちゃんとかがなんか、学生の頃にミクシー始めましたよね、なんか前、なんかの、ミクシーってなんやねんっていうのもやりました、
やりましたね、
このラジオ始まって2年目ぐらいでして、はい、あれ。ですから今から4年ほど前ですか。今、ツイッター、つぶやきだそうですけどね。そこにちょろちょろと今日映画見ようかなーって言うとはね、その人が、一緒に行こうかって、ぶわーっと、なんか寄ってくるらしいですね。
ねえ、いいのか悪いのか。
どうなんですかね、これ。で、これが面白いのがね、なんですか、この間も、うちのボンクラハウスで、あのフリスタの池口くんと、
はいはい、
落語会があったんですよね。それで、そこに、まあ、来られた方が、千葉県から来られたんですけど、その方が、明日京都行きまーすって言って、なんかツイッターに独り言で書いたそうなんですよ。
はいはい。
で、京都の人がね、アクセス的で、いや、せっかく京都来るんで、晩ご飯食べようかって言って、なんか、あったって言うんですよね、
その。見知らぬ人と。
そうそうそう。
ええー。
まめな人おんねんな、で、喋ってたら、
はいはい、
あの、某僕たちの知ってる人でしてね、
はい、
方も、お坊さんで、
は
あ、面白いもんですね。
へぇ、
一時期も、私で最も親しい、片手にいつもビール持ってるおっちゃんで、
はい。
はい。海斗さんは分かったと思いますけど、
分かりません
、そういうことでね、アクセスしてくるもんだなということで、はい、その映画をするときに舞ちゃんだけ見るんじゃなくて、
舞、
ちゃんが今日映画見に行きますよってツイッターに書いたら寄ってくるよ。
いやいや、
申し訳なかったねと。僕はあなたを守るためには横でボリボリボリ横で早終わったらええのになって、なんていうこと言うかな、この子は。
嘘ですよ。でも、はい、梶田さん、ツイッターとかどう思われますか？
ねえ、寄ってこられたら困りません。
私は好きな人と見たいですけどね。
でしょうね。でもなんか、そのね、映画館のね、そういう開放するのに、ツイッターに一言書かはると、あ、その映画見たい人が来はりますよって。そうしたら、堀北のボンクラハウスもみんなが、ご認知で分かるんちゃいますかなんて言っていただく方もらえたということですよ。
ああ。
ね。
なるほど。
まあでもまあ、あくまでも町屋シネマ館ですから、
はい、
僕はまあ、一応こう、もう公開が終わって DVD が出たりとか、まあもしくはまあ自主上映だったら何ぼでも開放するんですけどね。今ちょっと僕が見たい映画を今日は言おうか。
ほ。
行きたいなと思ってる映画。
はい。
知ってますか、ゴールデンスランバーという。
ああ、今、やってます
ね。やってますね、今。
はい、はい、はい、はい。
これは、私、まあ、陰謀もの好きな。
ああ、好きですよね。
好きなんですけど。好きです。言っときますけど、僕は陰謀を持ってるんじゃないです。僕が陰謀を持ってるから好きじゃなくて、ね、陰謀ものをこうベースにした映画ね。
はい。
その、まあ、日本映画なんですけども、この間はちょっといろいろ事件があったのを模倣しているのか分かんないですけども、はい、まあ展開的にはまあこう大きい事件に巻き込まれている自分ということですね、濡れ衣じゃないけども、
はいはい、
決めつけられていくと日本のこのマスコミの流れ、これはなんかどっかで聞いた事件やないかというのをベースにしているような感じですので、
はいはい、
私はいつも言ってるそういう何か大きい組織のバックボーンがあって、
はい、
そこに巻き込まれていくともうその人が犯人で終わるちゃんちゃんとみんながそう信じてしまいますと、こういうことでしょ。ですから、そのゴールデンスランバーの流れ、映画の流れを見ていただくと、この間僕が可愛がってる、大学生がいるんですけど、男の子ですけど。
はい、男の子。ね、はい。
変な意味じゃなくて、変な意味じゃなくて、頑張れよという意味の可愛い、ね、その彼が見てきましたっていうで、僕がいつも言っている、その陰謀説、ね、世界の陰謀説の 話とこうなんかリンクして面白かったですっていうことですから、あ、そうかって僕は進めながらまだ見てないんですけど、早く行きたいんですけど、ちょっと忙しくてね、私もなかなか。
もうね、忙しいですもんね。
で、時間が空いた時に僕は家とか行きたいんだけど、舞ちゃんが見れないっていうから、こう卒業提供してあげ
る。いや、もう感謝してますよ、
本当かよ、ほんまに。感謝しなさい、しなさい。
常にしてます。
いやいや、ほんまに。まあ、これちょっと皆さんね、見に行っていただいて、感想などをね、また、聞かせていただきたいなと思ったりもするんですけどね。
ツイッターで思い出しました。
思い出、何ですか？
津波の情報も流さってね。荒口総務大臣が。
はいはいはい。
そうなんですか？
ツイッターで。それが今こう賛否を読んで
る。なるほど。だってハワイで1メートルぐらいでしょ？津波が1メートルちょいですかね。ですから日本に来るまでにもうちょっと、まあ、前後でしょうねって思うけど、なんかもうあれ報道ではもう2メートルとかなんか、ね、岩手あたりは3メートル弱かとか言ってましたからね。俺らもどうなるかわからへんな、みたいな感じになりますけど。
そうです。
課題評価しすぎたって、まあ。
まあでも地形によってね、変わりますから。
まあまあもう一番悪いことを考えてやっといた方が。
うん、まあそうです。
っていうことですよね。
それもあります。けどまああんだけのこと言ってても避難人間が6割ぐらいだったんですよね。
そうです。
ね。
あんだけやってて。
う
ん、テレビで特番
まだなんかサーフボード持って歩いてるやつもいましたからね。
あ、
波来たでみたいな。
そういうのね、もう非常識ですよね。
いや、しかし大変なのはチリですよ、あなた。
そうだ、そうですよね。
これも人間って、カイトさん、やっぱり略奪に走るんですね。
そうですね。
ねえ。チリはでも、どうなんですか？チリ的に言うと。すいません。こんな時にそんなこと言ってるわけじゃないですけど。
はい。
そんなに貧しい、貧困層多い、街じゃないと思ってたんですけどね。あんな激しい、やっぱり暴動になるんだよな、と略奪のね。なんか、テレビでなんか、洗濯機かなんか冷蔵庫が運んでる兄ちゃんいたけど、それは避難物資でいらんやっていう。
そうですね、ありましたね。担い
で、それどこ刺すねんじゃん。ライフラインが切れてんのにね。それ持っていく場所があんのかっていう話だったんですけど。なんか人間そんな思うんですな。
そうですね。でもこの略奪されててもね、してはってもね、これは自分の子供のためやって言われると、何も言えない。
まあ食料とかね、まあ何となく分からんじゃないですよ。まあそれはある意味、追い詰められるとね、分からんじゃないですけど、冷蔵庫いらんやろって思ったりすると。
それはありました。はい、
まあいうことで、いろいろ私ね、本当に分かって気ままの映画コーナーですけども、今、ゴールデンスランバーちょっと面白そうだなと。ぜひ、日本映画今、上映中ですから、
はい、
行っていただきたいなと思います。では本日2曲目、行きましょう。
はい、本日の2曲目。田村直美で譲れない願い。
京都三条を作れ。京都三条ボンズカフェ。この番組は将軍八重総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。ということでね、
はい、
もう3月一発目のゲスト、今日はまたすごいこのなんかもう勉強させていただこうということなんでございますけれども、
はい、
このコーナーなくしてはこの番組は成立しません。
ええ、
ということで、まずおたけびがございます。
そうですね。
おたけびいきますけど、響かせすぎたように、いい感じの、いい感じ。
住職やな、ほんまに。
銭湯やないねんかって頼みますよ。いきます。それぞれの人生に学びまーす！風呂へあかん言うて。マルちゃんマルちゃん。
銭湯。
ということで、本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
はい。本日のゲストは、株式会社高野直也さんに、ごめんなさい。株式会社高野中也さんにお越しいただきました。
ようこそ。
はい、どうもありがとうございます。
お世話になります。
ありがとうございます。
ものっけから、間違えまして、どうも申し訳ございません。
失礼いたしました。
いや、もう、ねえ。神々でしたけど、あなた。
はい。
頼みますよ。
すみません。
高野さん、今日は。
銭湯が面白すぎ
て。この遅くにありがとうございます。
どうもお招きいただいて、ほん
ま、
かの有名なボンズカフェ。
いや、おっしゃいますよ。高野さんも実はラジオカフェで番組をされております。
そうなんですよね。
はい。いやいやいやいや、タイトル何ておっしゃるんですか？
京都、
はい、
これからラジオと。
これも。
いう、第
2
ラジオ、第2木曜、え、第2木曜日。
第2木曜、第2第4。
第2第4の。
あら
もう。月2回。
そう、お昼のゴールデン、はい、
これは まあ、大体出身的にはどんな番組なんですか。
はい、まあ京都に関わるね、京都に関わる人をちょっと招きまして、毎回ゲストいろんな多彩な職種の方を招いて、
はい、
京都の環境と文化を語っていこうと。
なるほど、すごい高尚な番組じゃないですか。
そうですね。
いいですね。これは京都ボンズカフェよりはるかに高尚でございます。
ほんまですよね。
こちらも
見習わないとダメです。
そう、見習わないと。本当に
ボンズカフェを見習って、もう、
いやでもね、高野さんの頭もボンズカフェみたいなもんですから。
ちょっと今、今日
さ、自然ですか、自然な方です。我々はそうなの。あえてやってるんです
か。いや、どうぞ。
高野さん自然な。
いや、もう自然ですよ。
ぼちぼちときましたね。
ぼちぼち。僕の夢はもう一回パーマをかけること
が。パーマ。でも、ここの、ちょっと、サイド、両サイド。
サイドね。
まだ。
だから今日、ちょっと、
それでもパーマかけたら、お茶の水博士みたいになって。
そうそうそう。
ちょうど、研究されてることと近い感じがしますね。
これ、もうちょっと中なったら、落ち虫やと。
いやいや、なんもないですよ。いや、たぶん、実はやってはることはすごいことで。
すごいです。
それがベースで、その京都クレカラージオがあるわけです
から。
太田君と一緒やったはずね。
そうです、太田君と。
太田君、いきなり帰って
さ、太田君って。
ここ喫茶店ないから
。いやいや、ラジオ番組。
分かってますけど、その、
太田君。
聞いた人分かるけ
ど。太田浩平君ですね。
太田浩平君。これはもう長いことラジオ
京都那須を担う太田浩平君ですよ。
もう太田君も喋らせたらもう、
ねえ。
まあもう英語ですよ。
英語です。英語ですね。
もう誰ですの、ほんまに。
いやいや、太田君も長いんですよ、ラジオカフェ。長いんですよ。長いけれども。ね。全部説明せないわけありませんから、いきなり太田君と、まあ知ってある人は知ってありますけど
ね。そうね。いや、今日ね、太田君とちょっと話してた時にね、あの、インターネットのスパイスってあるでしょ。
はいはい。
あの、繋がってから、この人はこういう方と知り合いの。太田君、この前太田君のスパイス見たけど、ぎょーさんおったな、ね、高野さん半分以上知らん人間ばっかりやねん。
あららららら。
何それ。
やっぱ太田君いろいろな活動やってますから。ね、本当
わかりました。
ね、
まあ、
たくさんの人に応対がいるもんです。ああって、長瀬長瀬。ということで、
まあ、まあ、置いといてと。
本筋に入らせていただきますけど、これからラジオ、これもう 何年なんですか、この。
いや、もう去年の6月か7月頃がですかね。
あ、そうです
か。まだもうやって7、8ヶ月。
あ、そうですか。ですかね、新しい。
はい。
まあまあまあまあ。ということは、番組的には僕らは先輩。
もうそれはもう大先輩、
ね。ということですね。もう頑張るよ。そんな、急に偉そうに。すいません。
じゃあ今度、太田君にもゲスト来てもらいます、ね。
いや、こちらまで一回、あの、何回かゲストで。
いや、まあ、太田くんがゲストに来ることはなかったですけども。
そうですか。
太田絡みの、あの、
太田絡み。
太田絡みで、太田紹介とかね。
なるほど、
ね。ということで。また、あの、なんでしたら、カイトさんゲストでどうぞ。
あ、もう、それはもう当然、はい、今日はもうその話も、も
う、ね。そうでしょ。オファーかけててください。
それはもう、当然もう、ありがたいお話ですので、ね。
そうですよ。はい、もう、すっごいありがたい話。30分で短縮しました。
いや、今日太田くんもね、お前、太田くん、太田くん言ってたらあかんねんけど、もう、カイトさんはもう。
太田くん出てこい。
はい。カイトさんはもう、高野さんお話しされたらよくわかるけど、もうすべてにおいて悟り切ってありますから、
あ、そうです。もうあの、うん、今ね、もう我々スタッフの中で課題として、
はい、
梶田和尚を一回怒らせてみようという。もう怒ることかれこれ何年か忘れてありますんで。
ああ、そうですか。
ただ世の中の理不尽さに怒りますよ。
ああ、かっこいい
ですね。そうですね。
なるほどね。
それは私が代弁させられてると思って
ます。常に怒ってますもんね。
こういうことにしておきまし
ょう。社会に対してね。
ということで。まあまあ、番組のその京都これからラジオも楽しそうなんですけど、はい、まあその辺の話も聞かせていただきますけれども、
はい、
実は多分高野さんのやっておられることのこの凄さと言いますか、
ね、そうなんですよね。
ちょっとパロッと言いましたけど、
はい、
何がすごいかと言いましても、これ一番今取り組んであることはエコ。
エコですね。
ね。
うん、まさしく。
まさにエコ。
エコエコ。
これちょっとエコに行こう。何どんな、今どんなことなの、このエコにもいろいろございますけど。
はい。はい、まぁ、あ、ちょっと硬い話なんですけども、私どもの方がね、まぁ、あ、私どもの方は廃棄物。
廃棄物。
を、廃棄物のリサイクルを扱ってまして、
は
あ
は
あ、そういう、業者さんの方がね、8社集まりまして、京都市の、京都府の長岡京市で、
はい、
まあこれも伏見区と隣接してるんですけども、うん、そこで食品リサイクル工場を今から7年
前、食品リサイクル工場、
はい、
これは食品がリサイクルされるという、そのまま捉えていいんですか。
食品、そうですね、まあ、食品と言いましても、
はい、
いわゆる生ゴミですね。
生ゴミ、
生ゴミの方です。
ああ、これはこれは
生ゴミがリサイクルって初めて聞きましたけどね。
まあいわゆる残り物、
そうですね、
まあ捨てられていくもの、
そうですね、いわゆるそのホテル、
はいはいはい、
の食べ残し、レストランの食べ残し、
はいはい、
もう、ま、あとスーパー、百貨店の、いわゆる売れ残り商品、でコンビニのお弁当とか、パンとか、
あれは例えばその、まあ、これちょっとぶっちゃけな話ですけど、はい、その日作られましたと、はいね、その日は残りますわね、はい、これ今日本はなんか贅沢になりまして、
そうですね、
ね、
う
ん、でそれをそのまま捨てて、はい、まあ、ゴミ処理されるよりも、はい、それを再利用しようと、
そういうことです、
こういうこと、平たく言うと、
そういうこと、
まさに、
はい、まさしくその通り、
ということは本当にちょっと変な話ですけど、
ええ、
水なという時期を経ずしてということですかね、ひょっとしたら
水なて、
水なってこうちょっとプーンと匂ったね、
水な、
水な、京都でね、水に牛のなってからね、
なるほど、
そこにヘズして
はい、はい、
もうそれを早めにリラックスしちゃおうという、
そういうことですね、
いうことでしょ、
まあ本来ね、みんなそういうゴミに関しては全部、うんうん、市の清掃工場の方でね、廃棄処分でみんな焼却処分、
はいはいはい、
燃やされてたということですけども、これではもったいないということで、まあ日本の法律の中で職員リサイクル法令が施行されましたので、
はい、
それに、対応する形でこういった工場を立ち上げたということです、はい、
なるほど、
はい、
これも考えありましたな、
そうですよ、今考えてみたら、
あの舞ちゃん、私と舞ちゃんの頭のレベルで一緒にして申し訳ないんですけど、
はい、
ね、リサイクル、食べ物がリサイクルされるんですから、もう一度同じものが出てくると思ってませんか、なんだ、
思いますよ、
ね、
それはね、豚のお肉は豚のお肉でしょ、
豚のお肉がまた豚のお肉になって出てくると、
うん、
こういうふうに考えますが、梶田さん、梶田さんはどうかお考えですか、
はい、
どういうふうに、その
そうですね、何かに変わるんでしょうね、
何かに変わ
る、まさしくその通りです、
食べ物にやっぱ変わって出てくる、
まあ、食べ物はといえば食べ物ですね、
食べ物、あ、やっぱ食べ物として出てくる、
そういうこと
ですね、他のなんか燃料とかじゃなくて、
ないですね、燃料と なりましたら、はい、まあ、これはリサイクルはリサイクルでもそういうサーマル、まあ、いわゆるもう燃やして、
はいはい、
まあ、ボイラーとかね、
はいはいはい、
そういうにそのサーマルリサイクルじゃなく、
はいはい、
資源として、これもマテリアルリサイクルですけども、まあ、資源の方にとはまたちょっとちゃうかな、うん、いわゆるその食べ物を使ってから、どうやってんですかね、マテリアルに近いものなんですね、にするということですね、
サーマルですね、
サーマルは燃やすやつです、
サーマルは燃やす、
燃やす、
まさに原子力発電所ではね、今プルサーマルということ、
あ、プルサーマル、そちらの方ですね、
ね、うん、それ高野さんのやっておられるのは、
うん、
食料、残り物を、
また新たな食料、
うん、新たな食料になる。
そうです。新たな食料、これがまたちょっと味噌で、
はい、
いわゆる食べ物リサイクルの昔から肥料をね、畑にまく肥料、
はいはいはい、
というのはよくあるんですけど、
はいはいはい、
我々の工場の中では飼料。
飼料。
飼料に作り直してるんです。
飼料というと、このあれですね。買うという字の方。
そうですよね。会議飼料の方ではないですよね。
会議飼料じゃなくて。
はいはい。
はいはいはい。
はい。飼料と、いわゆる豚と、
はい、
鶏の餌ですね。
なるほど、うん、家畜用の。
そういうこと
です。はいはいはいはい。ほなね、めっちゃええ飼料できますよね。
これなかなか、すげえ高カロリーじゃん。
そうですね。
ものができる、ちょっと イメージがありますけど。
はい、まあ簡単にね、はい、まあ、どういった形でね、
はい、
飼料に変わるのかということをちょっと説明させてもらいます。
これちょっとプロセスですね。
プロセス。
ちょっとそこ聞かなりません。
はい、
すいません。どういう意味で言いましょう。
いわゆるホテルとかコンビニさんとかね、
はいはい、
まあスーパーさんから、
はい、
まあ各スーパーさんから集めてきまして、
今日の残りが出ました。
出ます。
はい、
当然その生ゴミと言いましても、うん、まあコンビニでしたらね、やっぱりお弁当。
お弁当です
ね。当然その中だけこうやって出すわけにいかへんから、
パック入ったまま。
パック入ったままですね。
入ったままですね。
なるほどな。
もうパック入ったままうちの方に入ってきまして、うん、それを中身と側の部分、
つまりその一つ一つのおかずとパック、
おかず、まあまあまあ、まあ、
そんな内容、内容、
内容、内容、
内容のもの、
内容、内容、
食料のものとパックと、
そうです、
これ分ける、
分ける、まあそれ人間の手出てきませんので、まあ機械で、
すごい量ですもんね、
すごい量です、
1日どれぐらい、
まあ1の工場でね、1日60トンこれは70トン
のコンビニのお弁当やら、
コンビニは来たないですけどね、もういろんなとこから
スーパーのもんやら、
はいはい、これどうですかなと思いますけど、まあ、そこ行きましょう、
まあ、しゃあないね、
は
い、
それで、
うん、
中身を分離させたやつを
分離します、
これよ、これからちょっと味噌なんですけど、そこに油を混ぜ込む、
混ぜる、
うん、油を混ぜ込む、はい、まあ、これよくね、京都市でもね、天ぷら油の家庭用の配食品、
はいはいはい、
うちらもまあ家庭用の配食品もそこに混ぜてから、うん、まあ、油は油で上質の油も、
うん、
買ってるんですけども、まあ、それを油を混ぜて、いわゆる、生ゴミを揚げちゃう、
生ゴミを揚げちゃう、
揚げちゃう、
フライですね、
フライにする、
フライにする、なるほどなるほど、はい、
フライにしてしまう、フライにすることによって、
うん、
水分を全部飛ばしちゃうんですがね、
ほー、なるほどね、
パサパサ そうやね。
まだパサパサならないんですよ。まだならない。とりあえず、生米の中の水分を飛ばしちゃう。その次、まあ、油と混ざってますから、当然、ある程度、ぐちゅぐちゅになってますから、
はいはい。なるほど、なるほど。
それを、まあ、いわゆる絞り器にかける。
絞り器にかける。
絞り器にかけて、油と今度は中身分離させること。
なるほど。
で、出てきたやつが、パサパサの。
パサパサ。ちょっとおから状態。
はいはいはい。
そうなんですよ。だからということで、それちょっと僕らも食べ物食べれます
ね。ああ、当然食べられますよ。よくね。
だからこう、ふりかけて。
いや、よくね、見学者の方
で。ご飯上にね、ちょっとそぼろか、みたいな。
そう、よく見学者の方でね、これ僕ら食べられますかって、まあ、うち、まあ僕もそうなんですけど、はいはい、いや、これ大丈夫です。
パクパクいきますよね。
うん、あんまり食べたらダメですけ
どね。あ、そうですか。まあ、
ペロッと舐める。
ペロッと舐める。
言うんで、
それ、それが出てきます。もうそこで完成。
完成品です。
わかりました。これ、まあ一つ資料帳、ね。
はい。
ね、できました。
はい、
パックの方ですけども、これはまた、どうなりますか、ね、
これは、パックの方に関しましては、はい、まあ、このままでちょっと汚れがついてますから
ね。なるほど。
ね、そうやらね。そういうやらね。
そ
う
ですよね。
うん、まあ、これを出す、まあ今水につからしてから脱水器にかける。
脱水かける。
脱水器にかけまして、今度はその脱水にかけた部分の中で水、水を跳ね飛ばしますから、はいはい、それから出てきたやつを、この紙と、
はい、
その木くずと、
はい、
混ぜ合わせまして、
混ぜて
固形燃料を作っちゃう。
固形燃料する。
そうです。RPF というやつ。
RPF だって。
へ
ぇ、まあ、あまりね、一般の方はそういうね。
それはどこに使われる燃料かと言いますと、まあ、いろいろ工場とかそういうことですか。
そうです、セメント工場とか
ね。なるほどね。
燃料ですね。
はい、ほな、もう工場に来たゴミは、きれいに。
全部使われる
ってことですか。
そういうことですね。
いや、もう、高野さん考えたんですか、これ。皆さんで。
いや、もう、まあ、僕、当然僕もそうなんですけども、もう皆さんでちょっと考えてから。
すごいな、はい、これ、また、梶田さん、どうですの、ちょっとね。ね、一言お願いしますよ。
すごい。これ、大田くんも認めてますか？
大田くん長いからね。
大田引っ張るな、もう。有田さん。大田引っ張りすぎ。
もう会いたくなってきた、私。
俺も会いたくなってきた。元気か、大田。
元気ですか？
そういうことでね。いや、しかしこれは、日本で、まあそういう工場といいますか、はい、そういうシステムといいますか、はい、他にもあるんですか？
いや、もうこれね、日本では一応、3軒だけですね。北海道と東京と京都ということですね、まず立ち上げたのが北海道、もう10年になるかな、はい、北海道の方は。
はいはいはいはい。
そっちから、うちの工場と、その後東京と。
ほら、もう。
こんなにね、うん、めちゃくちゃ素晴らしい工場やのに、うん、まだ3カ所。
3カ所ですね。
それはなんでですか？
やっぱりね、生ゴミをね、集めるのにね、やっぱりちょっと苦労する部分。やっぱり、ただじゃないのね、引き取り量が。
そりゃそうですよね。
かといって資料がもうすごいね、高いお金で売れるわけじゃないので。
はいはい、はい、このパックは固形燃料になり、そしてまあ食料は、そしてまあ、家畜、豚さんと鳥さんの、鶏さんの餌、はい、というか飼料になる。
はい、
それはまあ、こうして混ざってして、はい、
そうです。
なるんでしょうけども、はい、そうあっちこっちに立てていけるようなことにはいかないということですね。
そう、簡単に許認可の問題とかいっぱいありますから、でしょうね、そう簡単にはいかない、ね。
だからこそ、まあ3箇所。
そうですね、まあ一応構想12、3年かな、かかりましたのでね。
でこれはちょっとこの日本のね、今状況からいくと、未来に向けてちょっと増えていく可能性もあります
し。そう、ありますね。一応 ね、結構いろんな国の、まあ、日本というよりね、海外の方からね、韓国の方とか中国の方からね、こういう工場をちょっと見学して、まあ、できれば自分たちの国の中でね、ちょっとやってみ
よう。豚さんも喜んで会いますよね。ちょっと今までとちょっと味ちゃうなっちゃう。
まあ一応ね、できたら一番初
め
ね、
鶏も喜ん
で。誰が真似して言いました今。
そら鶏さんも今まで食べて。
もういいですからね、ちょっとうまいと思ってしてるでしょ、図に乗って。
図に乗って、あんなん言ってますけど、
図に何も乗ってないくせにね、
ヘッドホンしか乗ってない、いらんこと言いましたんだ。
さすが梶田さん、うまいですね、やっぱり、ね、
しかしまあこれ考えましたな。
うーん、
これやっぱりこれからいろいろと、この今の日本のこのどうですか、どんどんね、資本主義民主主義の世の中でですね、こう、これやっぱね、なんかこういうのも作らんことに回っていかないこともありますね、実際、うん、
それにやっぱりね、戦争工場にね、持っていくよりも、まあ、それ製造工場持っていってお金かけるよりも、こうやってね、資料とかね、
はいはい、
にリサイクルされた方が絶対いいと思いますから ね、
はい、ね、
まあ京都市の方でもね、もうたくさんのね、事業所の方からうち生ゴミの方をみんな集めさせてもらってますしね、
う
ん、
そうか、まあな、ちょっといろいろ聞きたいこといっぱいありますけど、今日リクエスト曲がね、
はい、
あの高野さんのね、あのリクエスト曲全部アニメなんですよ。
これまた意外ですよね。
ほんま同じような頭してね僕らと。アニメ三昧今日は。
楽しい楽しい。
じゃあちょっと一曲挟ませていただきまして。行きましょう。
はい、はい、ではアニメバージョンのキューティーハニー。
ハニーフラッシュ。
本日のゲストは株式会社高野中也さんにお越しいただいています。
はい、ありがとうございます。
聞き惚れてしまいましたね。キューティーハニーアニメバージョン
ね。
最近はでもあのちょっとねリメイクと言いますか、
うん、ね、高田久美とかがね、
あれであれじゃなってくるかな、やっぱり。
そう、これ
は高野さん的には
前川陽子バージョン。
これでない
と。だってなの
ですから。そうなんですね。もうこれね、こっちの方の話でも広げたいところなんですけど、今日はちょっと違います。
もう時間がね、短いですからね、ほんまに。
そういうことなんですけども。さあ、高野さん。
はい。
まあそういった、まあ、いわゆるエコの森と言いますか。
そうですね。
ね。京都にもいっぱいゴミが出だしました。もうなんか分別だの、いろいろなことで、はいはい、リサイクルも必要になってきました。食料もこれ、リサイクルと。
うん、
ね。これはまあ方向的にはやっぱもうこういう日本の今の状態ではやっぱそういうのが必要になってきてるということも、
そうですね、
肌で感じてあると思うんですけど、
そうですね、やっぱりまだまだね、日本はまだ技術が、
はい、
はそういう部分で、技術のリサイクル、技術のエコっていうのがあるんですけど、はい、やっぱりね、はい、環境問題についてはまだまだ後進国なんですよね、
う
ん、
なるほどね、遅れを取ってますか、やっぱり。
そういうことです。
これ僕なんか非常にアナログ人間なので、
ええ、
その運ばれてくる食料のね、はい、こうどんな風に運ばれてくるのか、ちょっとまあガバッとガバッとこう運ばれてくるのか、丁寧に棚に乗ってるのか、その細かいところちょっと気になったりするんですけど。
トラックで、
ね、だって、
はいはい、工場までね、
私ね、ちょっとこう見ましても、はい、ちょっと貧しい村とか慰問してるんですね、はいはいはい、この外国の。産業廃棄物の横にこうバラックを並べて、子供たちがその鉄くずを売りに行くために、そのゴミが到着するとすごいパーッとすぐ取りに行けるように、その横で住んでるというところをこの間も慰問してきたんですけど、
はいはいはい、
ね、そうすると、はい、まあ確かにゴミとして運ばれてくるわけですよ、
うん、
そのゴミの中自分が突っ込んでいって、その鉄さもう早いもん勝ちで、
なるほど、
それがいい値段で売れるので町へ行くと。だからもう早く取るために横で住もうということで住んでるんですけども、うん、
はい、
日本でお腹空いてるやつがですね、これ量たくさんね、お弁当残るわけですから、はい、これ
そうですよね、
これもなんかね、そのままガサッと行くのもなんか僕らはね、ちょっとね、
ちょっとね、やっぱり
坊さん的にはね、余るのは本当はあかんしと思うんですよ。でも余ることを再利用することも必要だと思うし、はい、いい、これはいいことになってるなと思うんですけど、ね、その運ばれてくるときに、あの車が通っていったら弁当もらえるぞとかいうちょっとね、金が鳴るとかね。
そのロバのパイロ
ット。それで本当に残ったものをっていう、なんかね、だからボンさんのほら、ほら食事の前にお経が出しますやん、
はいはい、
各宗派でいろいろ、はいはい、いろんなバージョンありますけど、はい、我々も拝むんですけど、天の参考、ね、星とか太陽、月の光いただいて、
はい、
そしてこう植物がなりましたと、その植物のおかげをもって私は元気ですみたいなお経を唱えるんですよ。なのでその盆栽をブクブクブク、まあ太らない人もいますけど、太るのは残したあかんという意識が強くなるんですね。
まあ確かに、はい、こんだけこう、まあ会社とかでね、就職がないとか言われてて、
はいはい、
若い人とかもホームレスになってて、
そうですね、
でご飯とかがない状態で、うん、その一方で、はい、コンビニとかで大量にご飯が残ってる
っていうね、
この悲しい現実、
本当にあれ、またそれで次の日打ったらええちゃうまいけど、それはまた病、衛生法とかダメですもんね、今。だからしょうがない、これはもう燃やしてしまうよりも再利用しようというこういう動きなんでしょうけどね。
まあ我々 の、食品リサイクルだけじゃなく、
はい、
まあこのちょっと最近はちょっとエコ商品という形で、まあもう前橋がね、
前橋
ちょっと今、まあ、いろんな部分でクローズアップされてますけども、
は
い、これをちょっと今いろんな企画の段階で、今我が社長と、今日も我が社長とね、はい、2時間3時間とこの件で話をしてきたんですけども、
はいはい、
ペットボトルで、
ペットボトルが、そのお箸、今、ちょっとスタジオでお箸をお持ちいただいてますけど、
はい、
これペットボトルですか、元は。
ペットボ トルでお箸を作ろうという、一つのこれは試作品なんです。ところが、はい、ペットボトル 100% ではお箸は
作れない。
ダメなん
だ。ダメですか。
柔らかすぎるんです
か。柔らか。これ結局、
ダ
メなんです。
あ、ちょっと貸して。これスタジオで、今ね、こう、ちょっとしならしてますけど。
確かにしなってますよね。
これ、悔しがりながら食べると折れますよ。もう一口かきぐらい欲しかったのに、みたいな。
そんなにですか。ガ
シになっちゃって。まさしくそのとおりです。
柔らかいです。はい。
このペットボトルで、100% ペットボトルでこれでお箸を作れないかと。
なるほど。まあ、
これだけではちょっと無理なので、はいはい、そこにいろんな、ちょっと他のね、まあ、今ちょっと考えてるのは、このチップ、木くずのチップをここに混ぜ合わせてから、
ね、
いろんなそういうやつを混ぜ合わせしてから、ペットボトル原料で前足を作ろうということで今やってるんですけどね。
なるほど。
うん、まあ、結構ね、ペットボトルからこういう人間の口に入れるやつというのはすごくこれ難しいんですよね。
あ、そうですか。
やっぱり、ペットボトルいうのは、何か言いましたら、やっぱりその、まあ、ゴミというはゴミですよ。みんな飲んだ後ですけど、そっからまた人間の口に入れる製品を作るとなると、これはまあ食品衛生法の先のいろんな問題も引っかかってきてるので、まあ、やっぱ日本人のまだ意識の中でまだ低いんですよね。
なるほどね。
それを結局、ちょっと端にできるような、まあ、強度とかいろんなもの、はいはい、それもちょっとね、まあ、こちらの方にいろんな、まあ、塗りとかね、
なるほど
ね、いうことを考えて今を開発中という
か。ああ、そうですか。
ま
あ、
できました。これ完成した暁には
まだ
もうボンズ会の方で
来ていただいて、
リスナーの方にプレゼント
プレゼントしちゃいましょうと。
嬉しい。
これはもう本当にリスナーとの橋渡しですね。
そうです。
うまいこと言ったね。
うまいこと言いましたね。今
いいこと言うね。
やられちゃったな。まあこれ高野さん、これでもなんとなく、まあ、思ってましたよりも、うん、まあまあしっかりしてる気がしますけど、今
のないですね。これも一回作ると終わりですね。
ああ、そうですか。この頃ラーメン屋さんでもね、なんかもう、いわゆるお箸、
うん、割り箸使ってないですよね。ね、
こういうタイプのお箸が、
う
ん、
ね、
置いてあるところもあったりしますけども、
はい、まあ結局、はいはい、ペットボトルは本当に、うん、もうこれもね、だいぶ時間をかけながらね、
なるほど、
あでもないこうでもない、まあ我々の方でね、まあ、ペットボトルで作ったお箸と、もう一つは箸箱、
箸箱、
ペットボトルで作った箸箱と、
ペットボトルで作った箸箱。だとっただけですけど。すいません。だとっただけでしたけど。まあ、象が踏んでも割れない暗黙出入りという昔ありましたけども。
はいはい、
まあ、ペットボトルで割れますね、これ、まあ、今のところね。
割れます
ね。間違いなく割れますね。
割れます。まあ、そういうな、ペットペトルで
1000
円で作った箸袋と。
箸袋とか。
そういうのも今。
もうペットボトルももう猫よけにもね、限界があるっちゅうね。まあ、ちこち猫よけにペットボトル置きすぎや
もう、ね。
もう猫も慣れましたっちゃ
う。慣れてる、慣れてる。完璧慣れてるよ。
なんつって。そうですか。
ほんまにね。
とにかく。
ちょっとね、皆さんね、できば、もう、できた暁には、ね、
うん、
本当にさっき、まあ、これはさっき冗談で言ってないんですよ。
はい
はい、もう、大いにお寺さんの方でもちょっと使ってほしいです。
わかりました。もうこれ、考えましょう、これで。ね、じゃあ一回は本当にゲストで、カイトさん呼んでいただいて。
はいはいはい。
もし何やったら僕もついていきますし。
いや、ぜひ杉岡さんもよろしくお願いします。
多分いらんと思いますけど、
いやいやいやいや、必要ですから。
ちょうどこれからラジオ。
そうですね。それでもこの、まだお箸が開発が。うん、完成した暁にもう一回来ていただいて。
もうちょっと時間かかります
か。かかりますか。
はい。
いや、でも楽しみです。まあ、これ以外のものもリサイクルしようということですか、
ね、そういうことです、もうまだまだね、リサイクルでやってるね、頼み、いっぱいあるんですけども。
なるほど。
まあ、今日はちょっと時間の方
が。
はい。これはもう次の、またの機会の。
はい。ということでね、まだまだ聞きたいんですけども、
はい、
そのまあ、ボンズカフェのネットの方で、ね、ちょっと文字情報でもね、
はい、
今やってはることの、そういう商品リサイクルの、状況の詳しくのスタイル。
また今度太田君と一緒に、
ね。もう太田。太田はいいちゅう。もうその話は太田ちゅうもういい。ということで、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日のゲストは株式会社高野中也さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
ということで、ね、そういうことで、もうね、もういろんな勉強させていただきますよ。
はい、
今日はまた楽でしたね。高野さんがラジオやってありますから。
あ、そうですよね、うまいですよね、やっぱり
トークの展開がね、やっぱり
ね、
もうゲストによってはもうね、もうほんま交通事故、
もうまたそんなこと言って
交通事故になりそうな質問聞いてんのに答えてくれへんのか、マイマイクエスチョン行けということ、トーク行きましょう
ね、
ということで、
はい、
今日は久しぶりのマイちゃんのコーナーですからね。
そうなんです。
マイマイクエスチョンいきますか。
はい、
はい、行きましょう。
マイちゃんのマイマイクエスチョン、
ということで、久しぶりですけど。
お久しぶりです。
あ、前々クエスチョン溜まってませんか？
もう溜まりまくりですよ、ほんまに。
はい、どうぞ。
まあね、はい、私、今、介護福祉士になりまして、
介護福祉士になりまして、
2年目になります。
2年目ありました。
もうすぐ3年目ですよね、うん。で、やっぱりね、1年目では見えなかったことが見えてきてるんですけれども、どんなことですか？やっぱりね、慢性的な介護職員の人員不足ですよね。
なるほど。
もうこれどうしてないんですか、本当に。
これどうですか、会社さん、これ。
学生は行ってるんですか？
学生。
練習には。
学生はね、いっぱい来ますよ。あの、実習とかには来ます。けれども、う
ん、これ実習に来てもその結局それまた教えることが仕事になってるから、
そうなんですよね。
すごいね、それはストレスになりますね。まあ、2人分やらなかった、
まあ、利用者さんを見つつ実習生を教えるということなんでね、まあ、それは後輩育成、私もそういうふうに育ってきたので仕方がないんですけど、はいはいはい、今の現実ね、その同じ人数を見ていても、はい、皆さんやっぱり年とともに、うんうん、弱っていかはるんですよ ね、
そうですね。
今まで自分でご飯食べれてた方が食べれなくなってくるってなってくると、その同じ職員で限られた人数で限られた時間の中でも、明らかに去年よりも今年の方が介助量が増えるわけですよ。毎年毎年そういうふうに増えていくわけですよ。そうなってくると利用者のことをなかなか見ることができないっていう現実があって、その場その場を回すっていう方なね、
は
い
は
い、
なもう今それではもう人員不足であると、
うん、
我々人員不足ですけど、いらんこと言ってます
お寺のね、
お寺はね、でも人員が足りない。まあつまり今ほらなんかインドネシアとか、ね、そういうとこから介護士の免許を取ってみたいなことがなってますけれども、けどまあ実際問題はあの言語の問題とかねあるらしいですね、
う
ん、
そうですね、
試験が全然受からない
まあ、そうやし、まあ、介護っていうのはやっぱ文化なので、
あ、なるほど、
難しいですよ。やっぱり言語だけではなく、
一番いいのは、まあ、例えばそのご家族とかのそういう講習ができるシステムをもうちょっと充実させるとかね、
うん、
お互いにこうケアしながら行くというようなことがもう全部任しきるでしょ、その介護士さんたちに。だからそれを、まあ、若い学生さんの、まあ、お孫さんとか、まあ、家族の中でそういう人にこうレクチャーしていくというシステムが、まあ、充実するといいんやけど、まあ、人員増やすのは本人の意思希望もありますからね、なかなか給与の問題もあるし、その少ない分システムのきついハードスケジュール仕事もハードになってくるから難しいと思いますけども、でもまあこれもあのそういうのを訴えながらねなんかしていかんと黙ってると終わっていきますから、
はい、
あのそれは今の舞ちゃんの気持ちを訴え続けていきましょう、このラジオで。
そうですね、
ね、どんどんどんどん研修していきましょうということで、
はい、
ということで今日はねディレクターがよくからもおはようあれおはようあれとやっちゃう、あと何分やって言ってますので分かってるっちゅうねんけど、
もうねもう言いたいことが言い切れない全部
そうです、ね、
本当に
仕事がね、うん、ないわけじゃないのにね、
そうそう
そうなんですよね、
ミスマッチですね今ね。
うん、
だからその研修のシステムもまた変えていかなあかんかもしれないね、そうするとね、
そうですね、
いろいろこれはまたゆっくり話しましょうよ、
はい、
前々クエスチョンこれ続編いきましょう、続編ね、
はい、
ということで3月入って忙しいございましたけど、来週は3月9日サンキューの日でございます、何のこっちゃということで、今月のテーマも皆さんのお便りお待ちしておりますということで、この番組は、
はい、京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
ということで京都三条ボンズカフェ、杉若でした、う
ん、岡舞でした、
舞ちゃん師匠でした、
あとも3かもれー。